エピローグ。明日から優雅な時間が流れていく。1、決断は一瞬で、迷う時間がなくなると幸せな時間が増える法則。さて、ここであなたに質問です。あなたは何かを決断するときに、どれくらいの時間で決断できますか？もちろん、案件の重要度で時間がかかることは理解しています。例えば家を買うとか、結婚を決めるとか、そういった人生の重要な決断に関わるものは、時間がかかるのは当然です。しかし、日常レベルでの決断はどうでしょうか？しかも仕事上で求められる決断は、基本的にそこまで重いものはほとんどないと私は思っています。なぜなら私自身は大抵の決断を秒で決めているのですが、そのことで後悔したことがないからです。ところが周りの人たちに聞いてみると、私が秒で決められる程度の決断なのに、3日とか1週間とか、ひどい人になると1ヶ月もかかる人がいるのです。しかもそういう人がほとんどでした。この違いはどこから来るのでしょうか。一瞬で決断できる人と決断できない人の思考の違い。ズバリ一言で言うと、自分の人生に自分で責任を持っているか否かなのです。つまり、どのような決断をしたとしても、その決断に沿って行動して、結果までを自分の責任として引き受けると決めているかどうかです。決断に対して自分で責任が持てるなら、よほどのことがない限り、どんな決断を下しても構わないはずです。私からすれば、そんなことよりも、決断したことに対して少しでも早く変化を起こさせるよう行動を起こす。そうして結果を見て、もしも何か不都合があれば早急に修正する。だから即断即決で構わない。そんな思考なのです。私はもちろん尊敬する事業家の皆さんは同じく秒速で決断されます。理由はおそらく一緒です。決断そのものよりも結果にフォーカスしているので、決断に時間をかけるのは時間がもったいないと思っているのです。迷った末に良い決断をできる可能性も否定しませんが、実際に行動しながら修正していく方がはるかに実りがあります。例えば1ヶ月迷っていて何もできない人と、秒で決断して行動した私、2人の1ヶ月後がどのような状態になるかはすぐに想像できると思います。この状態が1年、3年、10年と積み上がっていったら、得ることができる結果にも天と地ほどの開きが生じるでしょう。スタート地点が一緒でも、素早く決断できるかできないかだけで人生は大きく変わるのです。変化が早い世の中に合わせるにはスピードが大事。今時代が動く速度は毎年上がっています。その流れに乗るなら当然自分のスピードも上げなくてはいけません。しかし、処理速度そのものよりも、それ以前の問題で意思決定の速度こそが、実は求められているんです。私たちは一日のうちにたくさんの決断をしています。ケンブリッジ大学のバーバラ・サハキアン教授の研究によると、人は一日に最大3万5000回もの決断をしているとのこと。これだけ決断をしなければならないなら、迷っている時間がどれほどもったいないことか。そう思いませんか？迷っている時間は何も生み出しません。決断して行動して初めて答えが出ます。迷っている時間を減らすだけでも、かなりの時間の節約になります。その分自分が本当にやりたかったこと、これからやってみたいことのための時間を作ることができます。感情時間で心が喜ぶ時間を過ごすことができれば、それはそのまま、人生の幸福度に直結します。ぜひ迷う時間を減らして、自分の心が喜ぶ時間を増やしていきましょう。自分がした決断はすべてが正しいと信じて動く。迷う人が怖がっているのは、失敗したらどうしようという思いです。それが決断力を鈍らせている。しかし実際は、選んだ道が正しかったかどうかなんて本人にしかわからないことなのです。ではもしも 自分が決めたことならすべて正しいと思うことができたとしたらどうでしょうか。失敗を恐れずにチャレンジすることができるようになります。そうなると決断に迷うことはほぼなくなると思います。どんな決断をしても、その行動に意味付けをするのは自分自身でしかない。自分がどの道でもすべて正しい決断を下していると信じていれば、安心して選択できますよね。今まで迷っていてなかなか決断ができなかったあなた、明日からは安心して自分が思った道はすべて正しいと信じて決断してみてください。大切なのは選択ではなく、その後の行動です。行動が未来を作ります。だからどんな決断をしても、すべてあなたにとっての幸福の未来へつながるのです。安心して、秒で決断するあなたになっていってください。迷うことがなくなっただけでも、人生の時間はかなり増えるはずですからね。2、時間の使い方には、あなたの品格が現れる。時間の使い方にもその人の性格が出る。ここまで時間との向き合い方について解説してきました。ここでは時間の使い方を高次元にランクアップさせることができる人は、人のために時間を使うことができる人であるというお話をしておこうと思います。そんな時間の使い方は、時間の品格と言ってよいのかもしれませんね。人を応援する人は、人に応援されるというお話も踏まえて、品格の解説もしていきます。時間に余裕がある人は、人にも信頼される。いつも忙しそうにして、不機嫌そうな顔をしている人には、あまり近寄りたくないと感じるのは、誰しも経験したことがあると思います。何かお願いしたいことがあっても嫌な顔をされたらこちらががっかりしてしまうから、きっと最初からこういう人にはお願いしたいのだろうなと思うのです。逆にいつでも柔和な笑顔でいて、頼まれごとも喜んで引き受けてくれる人だったらいかがでしょうか。その人にお願いしたいことがあったら頼みたくなると思います。そしてもしもその人自身が応援を必要としているなと思ったら、恩返しの意味も込めて率先してあなたは動くのではないでしょうか。信頼貯金という言葉もありますが、信頼される人は共通して時間の流れが穏やかで、温かい光に満ちた時間を身にまとっています。ところで、ここで信用と信頼の違いを簡単に説明しておきましょう。信用とは、過去の行動や成果を評価して、確かなものであると受け入れることを指します。一方、信頼とは、ある人物に対して未来の行動を信じて期待することを指します。時間の使い方についても、自分のためだけに時間を使ってももちろん構わないのですが、人のために動くことで時間を使える人は、品格ある時間の使い方ができている人だなと感じます。時間の品格は、そのままあなた自身の品格になります。時間を感情的に捉えるなら、その時間の使い方そのものに、その人の品性が現れます。自分勝手に忙殺される時間の中に身を浸している人は、人にもお金にも敬遠されます。人にもお金にも好かれる自分になりたかったら、まずは時間の使い方を見直しましょう。お金にも人にも好かれている人をよく観察してみてください。自分のためだけの時間と他の人のために動いている時間の割合が7対3、もしくは人によっては6対4くらいかもしれません。仕事ができる人、人間関係が良好な人ほど時間の使い方が上手です。感情時間術では、良質な時間を過ごすことにフォーカスして組み立てていきます。ぜひ自分のためだけではなく、大切な人のためにも時間を作るという余裕を持ちましょう。あなたが時間の品格を意識できるようになったら、きっと時間の忙殺から解放され、優雅な時間が流れ始めると思いますよ。3、 感情時間術で我慢と諦めから解放される。今は時間がないからとやりたいことを我慢したり諦めたりしていたあなたへ、ここまでのレッスンであなたもおそらくお分かりになったことでしょう。時間の概念を作っていたのは自分、そして自分の時間を奪っていたのも自分だということ。あなたが時間がないと決めれば時間はなくなり、あなたが時間を作ると決めれば時間は作れるということ。感情から新たに時間を生み出すこともできます。そしてそれは何も物理的な時間、クロノス時間を増やすことだけが選択肢ではなく、感情の錯覚で時間を作り出すカイロス時間を増やすこともできるのです。時間がないと決めつけているのは自分の錯覚だと気づくことができれば、まだまだ時間は見つけることができると思います。感情時間術は、時間に対して自分の感情に向き合うことからスタートします。すると、諦めていたこと、我慢していたことも、するりと簡単に手に入ります。やりたいことがあれば、いつからだって、何歳からだってチャレンジすればいい。欲しいものがあったら欲張って手に入れればよいのです。一生に一度の自分だけの人生、躊躇も迷いもいりません。もちろん諦めも我慢もいりません。いつからだって明日からだってすぐにでも時間は作れます。感情時間を自在に操れるようになったあなたを待っているのは、夢が叶う未来への扉です。例えて言うなら、あなたは時の魔法使いになれるということです。4. 感情時間術で時間旅行の冒険へ旅立とう。感情時間術のレッスン1からレッスン5までを読み終えたあなたの中には、すでに自分が何から始めたらいいのか、その答えが見えていると思います。感情時間管理術のおさらい。この本では時間管理を物理的な管理法からのアプローチではなく、感情からアプローチするという新しい手法をお伝えしました。レッスン1、時間をレイヤーのように重ねる。レッスン2、時間を立体化して増やす。レッスン3は、時間の温度で組み合わせする。レッスン4、嫌な時間を軽く終わらせる。レッスン5、時間を奪われないようにする。これらをすべて同時に行う必要はありません。どれか気に入ったもの、自分に合うものからで良いので、ぜひ取り入れて実践してみてください。ちなみに私が思う時間がないと悩む女性におすすめしたい時間管理の順番は以下の通りです。女性のための感情時間管理の順番は、1. 感情時間の整理です。2. 感情時間で管理します。レッスン1から5の好きな組み合わせです。そして3.物理時間で管理します。感情時間の整理が先で、物理的時間の整理が後です。従来型の時間管理は3番の物理時間からのアプローチが多いので、いわゆる右脳型で感情が動くとされる女性の性格からすると実践しにくい部分が多かったのではないかと思い、感情時間からのアプローチをご紹介させていただきました。時間もバランス感覚が大事です。私は自身の行動指針の一つとして、中庸であることを日頃から意識していると、この本の中で数回お伝えしました。中庸とは、どちらにも偏らない状態です。つまりバランスが均衡であるという状態。これをこの本に登場した各要素に当てはめてみましょう。左脳と右脳、論理と感情、理性と本能。このように状況に応じて中立にバランスを保つのが良いと思っています。もともと時間というものは確率的に時を刻んでいくものという左脳的な範疇で扱われていました。そこに今回は感情という右脳的な新しい視点を持ち込むことによって、時間に対する感覚の自由度が大きく広がったのではないでしょうか。私は時間はもっと芸術的でドラマティックな領域で扱う方が女性には向いていると思っていました。窮屈な制約の中で時間に縛られるのではなく、 時間を味方に従えて旅に出るくらいのライトな感覚で時間を扱う方がいいように思います。感情時間術を身につけて、思いのままに人生を生きる、時間旅行の冒険の旅に出かけましょう。おそらくあなたが手に入れることができるのは、今までもすぐあなたの横にあったもう一つのご機嫌な時間です。エピローグ、明日から優雅な時間が流れていく。